トルチオタイム。トルチオタイム115日目です、いい子というわけで、7月の6日のトルチオタイム、今日は何の日やっていきましょう。はい、1221年、承久の乱が終結、鎌倉幕府軍が後鳥羽上皇法を破って京都を占領して常駐し、後の六原短大となる。六原短大っていう語呂はね、いいんですけども、何の役職かは知らないです。1885年、ルイ・パスツールが、自身が開発した狂犬病ワクチンを初めて人間に接種し、効果が認められる。1919年、イギリスの飛行船 R34が、世界初の飛行船によるかつ東から西方向への大西洋横断飛行を達成。1933年、メジャーリーグ第1回オールスターゲーム開催。1939年、大日本帝国海軍が、ゼロ戦の初試験飛行を開始。1957年、ジョン・レノンとポール・マッカートニーが出会う。1989年、美空ひばりに国民栄誉賞が贈られる。そんなわけで、今日誕生日の人、宮古町長、ダライラマ14世、ジョージ・ブッシュ、諸星大二郎、以上。それとですね、マラウイの独立記念日、コモラの独立記念日、リトアニア建国記念日、チェコヤンフスの命日、スペインサンフェルミン祭り、牛追い祭りですね。牛追い祭りが、14日まであります。この味がいいねと君が言ったから、7月6日は、サラダ記念日です。あと公認会計士の日、シーボルトが初めて日本にピアノを持ち込んだというピアノの日、ゼロ戦の日、そして、記念日の日、記念日の日で、これは日本記念日学会が、サラダ記念日につなぎまして記念日の日を制定したと。その記念日にちなんで、記念日のそのなんだろう、丸々の日にちなんで今日を丸々の日にするっていうやつは何なんですかね、その不毛な感じというか、もうその丸々の日の記念日にその要素も足してしまえばいいのに、丸々に由来して丸々の記念日っていうのを、記念日に由来して記念日を、もういいや、それは。ガンバスター、地球に帰還。西暦の、14,292 日、2年ですね。トップを狙いで、ガンバスターがね、帰ってくるんですけども、ガンバスターは高速で移動しているので、 地球と時差が発生して、戦いを終えて帰ってくる頃には、もう西暦14,292年になってるんですけども、帰ってきたら、お帰りなさいっていう文字がね、明かりで、街の明かりで、こう、戦い終えて帰ってきたら、こう、地球上にね、お帰りなさいっていう文字が浮かんでるっていう、トップを狙いのラストシーン、有名ですけども、僕は見たことないです。ランボー、ジョン・ランボーの誕生日ですね、今日は。あと、ナムコプロの高木社長の誕生日です。純一郎、純次郎、両方誕生日です、今日は。という、ポルチオタイムの115日目でございますけども。うん、地球防衛軍の、ゲームね。あれの4ですか？あれが、EDF の4が発売されまして、弟が買ってきました。ね、地球防衛軍もね、なかなか息の長いシリーズですけどもね、あれですからね、その、もともとはあれ、ザ・シンプルシリーズですからね。あれ。シンプルシリーズのゲームが、こうやって続編が出て、で、地球防衛軍っていう単体で、こうなってくっていう、すごいですよね。だって、ザ・シンプルシリーズ、つまり、ザ・オセロとか、ザ・リバース、一緒か。ザ・リバースとか、ザ・将棋とか、ザ・オネーチャンバラとか、そのシリーズですよ。それがね、この最初のだから、ザ・地球防衛軍が2003年なんで、10年前のそれが、未だにこう、シリーズ化してるっていう、そこのね、それですよ、すごい。すごいですよ、本当に。シリーズ化してるっていうのは。ワン、ツーぐらいまでは僕も、やってましたけども。まあ、最近のはあんまり、触ってませんけども。まあね、それでまあ、弟がやってますけども。ね、まあ、ね、ああいう感じの、でかいフィールドがあって、でかい敵がいてっていうゲームで言うと、僕は、やっぱりそのレギンレイブが、あれですね、やっぱり今までやった中では、あれが一番面白かったな、僕は。Wii のソフトなんですけども、あれ。まあ、その、血がね、結構出るんですよ、血が。それであのー、あれ、セロ、あのレーティングのやつ、あれで、Wii のソフトで初めて、セロが、なんか、なんか、何やったっけな、セロで初めて、Wii で初めて D か C かその辺のやつになって、それであの、パッケージが黒いんですよ。レギンレイブ、確か Wii のソフトなんですけども。その、やっぱり Wii でそういう感じのあれなんで、その、そういう、セロのレーティングが対象年齢高いゲームですよっていうのをパッと見で分からせるために、もう箱が黒いっていう。そういう、だからね、結構特殊なあれでしたけども。まあ Wii なんでリモコンを振って敵倒すんですけども。その感じと、ね、話と、あれはね、素敵なゲームだったなっていう。まあ、北欧神話モチーフなんでね、最後みんな死んじゃうんですよね。ねえ。んで、まあね、やってますけども。刀語りのね、最終回の、今語りのやつを、あれ、だから、副音声のやつをね、見ました。やっとね。 いやーね、本当に3年前のアニメですけども、本当にいい話だったなっていう。最後ね、否定姫と一緒に旅をするくだりがね、なんか、ね、僕はあんまりね、その、もの、なんか見て、ストーリーそのものに対してどうこうってのはあんまないんですよ。よっぽど作ってる側の悪意が見えない限りは。それはもう作中で、事実だ、作中の事実そのものをなんか、それはもう、流れでこうなったっていう、その、こうなったそのものを否定しちゃったら、なんか、なんだろう、そこを否定しちゃうと、だったらもう、自分で作れってことになっちゃうんで、その、話の流れ自体をどうこうっていうのはあんま言いたくないですけどもね、僕は。でもまあ、その、あれは結局まあそういう、言っても、2人ともまあ、ね、七花は咎めをなくして、で、否定姫は、エモン左衛門をなくしている。そんな二人が、その死んだ者の遺品を身につけて、そのまま旅を続けるっていう、その、ビターな、ね。まあ、その、なんでそうなったのかっていうのは、ね、それはまた、なんていうかね、それはまあ各人のあれですから。うん、いやーね、西尾維新あんまり好きじゃないんですけどもね、刀語りは本当に良かった。ただね、ちょっと、原作は高いんでね、あんまり買おうって気にはならないですけども。ね、ハードカバーというかね、あれね、箱のやつ。ちょっとね、これを12冊買うのかと思ったらちょっと手が出ない値段ですけどもね、あれは。うん。まあね。ほんで、だから今期のアニメね、全然もうわかんないから何をするのかっていうのが。だから、ニコニコで配信してるやつやったらね、まあランキング見たら、ランキング見て上がってたら、あ、これがあるだっていうのはね、わかるんですけど。あ、そうだ、来週の10レンジャーが、ブライ兄さん登場会っていうね。ついにね、ここまで来たか。ていうか、結構早いなっていう。パッと見て。今日配信されたのが16話なんで、17話で、ブライ兄さんが出てきて、ね。出てくるというね。そんで、だから、あれですよ、ミスター仮面ライダーの高岩さんが、これがメインキャラデビューなのかな？そう、まあ、あ、もうスーツアクターデビューって言ってるんだ。もともと妖精時代で後楽園遊園地のやつに出てて、あ、RX でライダーマン一回来て、で、ドラゴンレンジャーでデビューと。へぇ。ほうほう。あ、結構レッドやってるんだ。その後、忍者レッドやって、銀河レッドやって。あ、で、結構レッドやって、アギトやって、そっからライダーかずっと。そう、だからそのね、ライダーやってる、演じてる役者は毎年変わるけども、中の人はずっと一緒っていう、この凄さね。よくよく考えたらすごいことですよ、これは。だって、クーガと響き以外全部一緒ですよ、中の人。それはね、冷静に考えたら、ちょっと異常ですよ、これは。本当に。ね、まあでも、来週ね、ブライ兄さん。2010年には歌手デビューはさしている。何してんだよ、この人。 まあ、曲がいい感じに終わったので、この辺にしておきましょう。ポルチョータイム本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイなら。